の手紙の4章の17節から32節を見ておりまして、今日はその3回目になります。だいたい4回ぐらいでですね、この箇所をと申し上げておりました。あるいは、もうちょっと増えるかもわかりませんけれども、少し丁寧にですね、ご一緒しておることであります。で、先週は、怒っても罪を犯さないでという題でですね、見たことでありました。正しい怒りがある。皆さん、先ほども、私にとって本当に大切な、恵みの時、9時50分からのですね、10分ちょっとの、役員の方々と礼拝前に祈る、その祈りの時、がございましたけれども、その中である方が、神様、どうか裁いてくださいと祈られた。本当にこのウクライナで、起こっているそのことに心を痛めつつですね、みんなで祈っている中で、そうおっしゃって、本当にアーメンと、神様が正しく裁いてくださる、そこに私たちの希望がある。このずるずるずるずるとですね、こんなことが起こっていいのかということが、この人間の罪のですね、なすがままに起こっているということを、神様が裁いてくださって、悔い改めに追いやってくださって、解決を与えてくださる、そのことを正義の神が、愛の神が願っていてくださるという、そこにですね、希望がある。そのことを本当に切に願い、祈ったようなことでありました。神様はお怒りになる。ですから私たちも正しい怒りを持つべき時がある。けれども、また良くない怒りがある。そのことをどうしたらいいんだろうかということでですね、ご一緒したのでありました。で、神様の方法、イエス様の方法を見ていきましょうということで、まず第一に価値観をですね、この世の私たちがかつて馴染んでいた価値観から神の国の価値観に、恵みの価値観に変えていただく、そのことに心を留めていきましょうということを確認したと思うんですね。もうこの世では、この私たちは結局は一人ぼっちだと。でも神の国では一人ぼっちではない。兄弟姉妹が神の家族がいる。いや、何よりもイエス様がどんな時にも共におられると。その価値観で生きる。あるいは何か私が失敗したら必ず悲しいこと、悪いことが起こるという価値観から、失敗はいつでもあり得るけれども、たとえ失敗してもイエス様がコントロールしてくださり、そして益と変えてくださるという価値観。その他にもいくつかのことがありました。そして第二に、信頼できる誰かに話す、ね。こんなことで傷ついたんだ。怒ってるんだ。それを神様に一緒に持っていってほしいと。時にですね、それを必要とするときに、それを話すことを、この、躊躇しないというですね、そのことが二つ目のステップだということを話したと思うんですね。そして、第三に安息日を大切にするということ。私たちの弱さ、この疲れやすさということを受け止めて、そして神様が私を信頼しなさい。すべてを作った私の見ての中にあなたも、そしてこの世界もあるから私に委ねて歩むんだ。その私のこの身腕の中で深呼吸するように安息を大切にするんだよ。私を信頼していくんだよということをですね、受け止めていくという。これらを通して変えられ続けていきましょうとですね、ご一緒したことがありました。で、先週皆さん振り返ってみていただいてですね、どうでしょうか。新学校ではですね、今この学年末ということで、それぞれの科目についてね、A プラス、A、A マイナス、B プラスとですね、その成績がつくわけですよ。ね。で、それもいかがなものかと思うんですけど、それも次のね、成長のために必要なステップなんだと思いますけども、例えばその先週のですね、怒りのね、歩み、怒りの歩みっておかしいですけども、怒りに関してですね、評価するときに、ある方は、いや、もう本当に神様の恵みによって、もう A プラス、ね。ある方はもう何回も怒ってしまった。もう私は C や。という方もおられるかもしれない。全然大丈夫です。ね、全然大丈夫です。もうその、ああ、私は怒ってしまったということを意識しておられるということ自体が、ね、それまではもうそのことに気づきもしなかった。ね。けども、ああ、怒ってしまったしようって、 そのことが一つの成長なわけですから、もう私たちは小さな変化を喜びながらご一緒していく、そういう夢の中にいますので、ぜひ希望を持ってですね、ご一緒に、そのように願ってますので、さあ今日はですね、こういうテーマになります。お写しいただきましょう。この聞く人に恵みを与える言葉、聞く人に恵みを与える言葉というテーマなんですね。で、特にこの中心的に見たい聖句は4章の29節であります。では次お願いします。見ていただきたいと思いますが、悪い言葉を一切口から出してはいけません。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語りと、ね、もうどうでしょうか、来た来た来たというですね、もうなんかどんどんこうパウロを通して神様は私たちにですね、このハードルの高い難しいことを要求してこられるというものを感じるかもしれません。もう繰り返し申しますけども、このエペソ人の手紙は全体としての手紙で、前半ではですね、神様の恵みがもう圧倒的に罪にまみれた私に、私たちに豊かに臨んで、そして私たちをもうすでに神の国に入れていてくださるというね、感激が、賛美が溢れている。世界大の、宇宙大の家族が、神の家族が誕生したというね、それを受けて、ですからということで後半があるわけですよね。まあ、その後半を一言で求めるならば、一致とホーリネスが必要だ、ね、清さが必要だという、その清さの一つ一つがですね、聖書の見たように、こう、怒ってはならないということであったり、今日見ていくような、この、それこそ悪い言葉を一切口から出してはいけないということになるわけですけども。あくまでも神様のまず恵みがある。それは前提です。さあ、で、悪い言葉ってあるんですけども、調べてみますとですね、その悪いっていうふうに訳されているその言葉の最初に出てくる意味は、腐ったという言葉なんですよ。ね。次に、壊れてもはや使えなくなった。あるいは、質的に乏しい、貧しい。あるいは価値がない。それが悪い。そういう言葉を口から出してはいけません。いや、それはもう、そんな腐り果てた、ね、役に立たない言葉なんて使いたくないよ、聞きたくないよとみんな思うんですけども、少なくともその当時のエペソの諸教会にはですね、残念ながらそういう言葉が結構満ちていたから、パウロがこういう手紙を書いたわけですよ。ね、でちなみに、言葉についてですね、結構いろいろと出てくるんです。この前後を見ますと、例えばですね、その次見てください。25節。ですからあなた方は偽りを捨てて、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。ね、偽りの言葉を捨てて、真実を語りなさい。このテーマでもまた見ますけども。あるいは31節で、無慈悲、憤り、怒り、怒号、ね、まあ、叫びですよね。怒りを込めた叫び、罵りなどを一切の悪事とともに全て捨て去りなさい。とかですね。次お願いします。あなた方の間では生徒にふさわしく、みだらな行いも、どんな汚れも、また、むさぼりも、口にすることさえしてはいけない。ね、この口。また、わいせつなことや、愚かなおしゃべり、下品な冗談もそうです。これらはふさわしくありません。むしろ口にすべきは感謝の言葉ですと、言葉についてですね、具体的にこんなことが言われているのですね。あるいはその次見てください。ごめんなさい、これちょっと間違えました。先週やつです。その次です。ごめんなさい。彼らが密かに行っていることは口にするのも恥ずかしいことなのです。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合いね、口、そして語るということに、やっぱり、主にあって、パウロはこだわっている。で、パウロだけではない。で、皆さん、言葉とか舌っていうテーマでですね、ああ、そういえば、あれだなとこう思われる方々結構おられると思うんですよ。それは、ヤコブの手紙ね。結構厳しいですね、ヤコブの手紙。イエス様の弟のヤコブが書いた、あの手紙の中に、こんな言葉がありますよ。次見てくださいね。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人です。ね。 で、舌も小さな器官ですが、大きなことを言って自慢します。見なさい。あのように小さな火があのように大きな森を燃やします。舌は火です。不義の世界です。舌は私たちの初期間の中にあって体全体を汚し、人生の車輪を燃やして、ゲヘナの火によって焼かれます。ね。続けてお願いします。次。どのような種類の獣も鳥も這う者も、海の生き物も人類によって制することができ、すでに制せられています。しかし、舌を制することができる人は誰もいません。ね。舌は休むことのない悪であり、死の毒で満ちています。私たちは舌で主であり、父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。まあ、ここまで言うかというぐらいにですね、まあ、聖書というのは、まあ、イエス様の例えもそうじゃないですか。もうすごく大げさな表現でね、インパクトを与えるということがありましたから、そういう流れもありますので、必ずしもこの通りというわけではない。だけども、こういう言葉で表されるような舌というものを、言葉というものを私たちは克服したとは言えないわけですよ。ね。このように聖書というのは決して悪い言葉というものを軽んじてはいないんですね。じゃあどんな言葉を語れているのか、次見てみましょう。むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさいと送るわけですよ。ね、あ、なるほどってね。必要な時に人の成長に役立つ言葉をって教えている。これはですね、私たちが普段使っているいわゆる新科学第三版ではですね、どうなるかというと次見てください。ね、人の徳を養うのに役立つ言葉。ね、あるいは公約では、人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って聞いているものの益になるようにしなさいと。そして新教大学では、ただ聞く人に恵みが与えられるように、その人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。ね。皆さん、納得ですよ。そりゃそうでしょう。と。ね。けども、実際になんとそれは難しいことでしょうか。ね。大体、ね、難しいからこそ、次々にこういう教えがあるわけで、そして、さっきヤコブの手紙でですね、この、それは無理だと、ね、舌を制することができる人は一人もいないで生きたじゃないかという言葉が出てくる、そういう思いが出てくるほど、なんと言いましょうか、ハードルの高いですね。水準の高い言葉に関する教えがここに命令としてあるわけですよ。ね。まあ、前回も言いましたように怒りについてもこの言葉についてもそうです。神様は、イエス様は私たちにできないことを要求なさらない。ね。これはできるんです。ね。けどもそこにはこうステップがある。少しずつ少しずつ成長させられていくステップがやっぱり怒りの場合と同じようにあるわけです。じゃあどんなステップでですね、私たちはこの言葉の問題について整えられていくことができるんでしょうか。ご一緒に見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、第一に、聖書が言葉について今見たように教えているということを心に留めるということからです。ね。なんとなくですね、この、あんまりこういうことは意識しないで生活しているけれども、改めてこうやって言葉についての聖書の言葉を見たときに、なんと、ああ、神様が私たちにご要求くださっている水準は高いことかということを思うわけですよ。それを、ね、まず心に留めるという、そこからですよね。神の国では、悪い言葉は一切ふさわしくないし、このように人の徳を高める、人を作り上げる、人を成長させるような言葉が溢れているのが、神の国にふさわしいあり方なんだということを、まず心に留めるということですね。で、ある人々は、もともと、この、基本的にその家庭の中で誰も、この人を傷つけるような、乱暴な言葉を口にしないというね、そういう過程で育ってこられたと思います。ね、 だから、特別にその努力しなくってもそんな悪い言葉なんて出てこない、あんまり聞いたこともなかったというね、そういう家庭であるいはそういう文化で育ってきたっていう方々もおられる。でも一方でこの日常生活の中でもうそれこそ先ほどの聖書の言葉を借りならばもう腐ったような、あるいはもう人を傷つき打ちのめし、この痛めるようなそういう言葉ね、がもう日常に満ちてるような中で育ってこられたっていう方々もいるわけですよね。つまり出発点からして随分違う、ね。最初からあんなこと口が先でも言えないわというような、そういうことばっかり聞いて育ってきたっていう人たちも現実にいるんだということを、もう心に留めなければいけないと思います。ね、ありがとうございます。一旦ちょっと閉じていただいてですね、少しまあ脱線するようですが、以前、この、ある、もう随分前ですけどね、あるクリスチャンの方から、先生、誰々さんに言ってください。まあ、A さんっていう方がですね、B さんっていう、まあ、A さんっていう男性が B さんっていう女性に向かって、もうしょっちゅうですね、もうニヤニヤしながら、その女性にとっては、不快なですね、ことをチクチクとこう言う。ね。それでもうたまらなくなってですね、もう先生も祈ってきたんです。先生から、ぜひ、A さんに話してください、ね。それで私も祈ってですね、A さんにその個人的に話したときに、その A さんがね、おっしゃった言葉は忘れられないんですけども、ああ、そうですかって、僕は、これまで、こういう、冗談を人と人とのあり方の潤滑油として用いてきてうまくいってきた、ね。喜ばれてきた。だから、そんな風に受け取られてるとは本当に意外でした。これから気をつけますよ。そうおっしゃった。で、その A さんは、B さんに対してはそういうことを言わなくなった。まあ、他の方にはですね、まだこの言っていたところがあったんですけども。つまり、ね、本人としては、いや、そんな、傷ついてるとか嫌な思いをしてるなんて思ってない。みんな笑って、雰囲気も明るくなって良くなってるとばっかり思ってたというようなね。そういう、この、場合があるわけですよ。まだある人はその、先生誰々がこんなこと言うてたで、ってね、教えてください。他の人のことはよくわかんない。その人のことを別の人はですね、もうまた、あの人があんなこと言ってるんですよ、先生ってね、心痛めてる。人のことはよくわかるんだけども、自分のことはわからない。ということがあるわけですよ。そういうことを考えていくときに、まず、神の国にふさわしい言葉のあり方、人と人とのこの関係のあり方っていうものが何なのかということを聖書の御言葉から知るというね、ことから始めなくちゃいけない。で第二番目のステップ、それは先ほど出していただいたスライド、すいません、もう一度お願いしますね。第一に、この聖書の教えに心を止めるということを言いました。第二に、ある人々にとっては時間がかかるということを、ね、今申し上げたことに関連しますけどもですね、それを覚えておくと。ね、つまり、もうずっと歩んできた文化がもう全然違うので、ある方にとってはもう、もともと、もうそういう生き方をしてきました。そんな人を傷つける言葉なんて、口に出てこないですよという。でも、その言葉ばっかり出てくるという文化で育ってきて、それにも浸りきっているという人もいるので、そういう人にとっては、時間がかかるということも、心に留めておくというね。これも次のステップとして大事かなということを思うんです。で、その時間がかかるということはどういうことかというと、別の言葉で言うならば、その、人を、その相手の人をこう変えようとしないっていうことですね。その親しければ親しいほど変えようとしない。まあ、この間もですね、夫婦生活、その家庭生活、結婚生活の学びということで出てきた中にそれがありましたね。まあ、ドレッシャーという牧師がですね、もしもう一度、結婚生活をやり直すことができるとすればという題の本を書いている、その中に、その相手を変えようとすることをやめることっていうのを書いてるんですよ。ね、相手を変えようとする。もう、この人、私を変えようとしているな、というものは、 親しければ親しいほどそれはわかる。そして、それは苦しめるんですね。ありのままを受け入れてほしい。あなたにだけはありのままを受け入れてほしいと思っている、そういう関係の中で変えようとしているっていうのはプレッシャーになるし、そのことが余計に心を固くなりにするっていうことはあり得ること。だから、変えようとするのではなくて、まず自分自身が変わる。そして、自分自身がその相手にできることが何なのかってことを、自分の限界を知りつつも、神様に変えていただきつつ、相手を自分の力で変えようとすることをやめると、ね。もちろんそれはもうただ耐えるということではありません。距離を置いたり、あるいは他の方法を主に求めたりということで、自分でその相手を変えようとすることはやめるということも含まれていると、この中にね。それは第2番目のステップです。第3番目のステップ。それは、次お願いします。頑張らないっていうことなんです。ね、頑張らない。で、先ほどですね、4章の29節を見ましたけども、次移してあげましょう。もう一度29節ですが、悪い言葉を一切口から出してあげません。むしろ必要な時に、ここです。人の成長に役立つ言葉を語りとありますよね。で、成長って、でも成長させてくださるのは神であるというふうにパウロは別のところで言ってますけども、私たち人間には自分自身を成長させることも人を成長させることもどれだけ頑張ったってできないんですよ。ですよね。まあ、昨日もですね、もう、嬉しくなって、ある方々にその、チューリップと、なんだっけ、水仙のね、写真を見ていただいたんですけど、それは、去年の暮れに、新学生と一緒にですね、いっぱいいただいたその球根をこう植えてですね、そしたら今こう、ボコボコと出てきてて、で、ついに花が咲いたんですよ。ね。チューリップもこう、綺麗なのが咲いてる。綺麗だなと思ってね。で、確かに、植えました。ね。そして、新学生がこう水をやっている。だけども、成長させているのは神様だ。でも明らかですよね。明らかです。もともとその球根の中に命を与えたのも神様。だから、私たちが頑張っても、この自分自身の言葉を変えることも、人の言葉を変えることもできないんですよね。だから、頑張るのをやめるという。頑張って人を成長させよう。自分で成長しようというのはやめると。ね、このね、成長というね、その人の成長に役立つの成長という言葉は調べますと、まあ、良いとか、役に立つとか、あるいは、喜ばしいとかね、同意できる、あるいは最高の、尊敬に値するっていう意味があるって。書かれてましたよね。そんな言葉を語るのは、少なくとも私の内側からそれね、出てこないですよ。ね、皆さんどうでしょうか。で、ですからね、次見てください。すでに、見てきた言葉でありますけども、22節からですね、その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人を、あなた方が脱ぎ捨てること。ね。なんかこう、自分で頑張って変えるというよりももうね、脱ぎ捨てさせていただく。そしてまた、あなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性を持って神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。ですからっていう流れの中で、ね、主にあっても新しい人を着る。もう一方的な神様の恵みによって新しくされているということを踏まえて、ですから怒りの問題についても、また言葉の問題についても、それを受け止めていくんだというふうに教えられている。いや、自分で頑張るということをやめる。だってここで、これまでですね、言葉についてご一緒に見てきたそのことを、結局、一言葉でギューッとこう凝縮するならば、それは要するに、その言葉に愛を込めましょうってことでしょ？愛を込めましょう。相手を愛して、その愛ゆえの言葉を投げかけましょう。必要に応じてっていうことだと思うんです。そしてその愛というのはね、その愛というのは、私の内側からは実は出てこない。本当の愛は、主から、上からしか来ない。だから頑張っても、 ヨハネの福音書やヨハネの手紙を書いたヨハネという人はですね、自分を神様から愛されている人っていうふうに言ってますよね。聖書の中で書いてる。で、これはね、伝説ですので、本当かどうかわかりませんよ。だけども、彼は、ね、ずいぶん長生きして、ヨハネの黙示録も書いて、やがて殉教して、いきますけども、この、迫害のさなかですね、まあ、地下教会ででしょう。その公には集まることができない。でもそういう中で、もう、両脇からですね、こう抱えられて、なんとかその、みんなの前に立って、そして、ヨハネが満面の笑みを浮かべて、愛する兄弟姉妹、互いに愛し合いましょうっていうね。もうそのね、互いに愛し合いましょうって、ヨハネが言ってるその一言を聞くためにね、多くの人々は命がけで集まったって言います。で、そんな愛の人、ヨハネ。それは、愛されている私のようなものをイエス様から愛されているっていうその自覚の中で生まれてきたことだし、もともと彼はどういう人だったかっていうと、イエス様から、ね、ご存知の方ご存知でしょ？あだ名をつけられたじゃないですか。ね。いや、イエス様からあだ名をつけられて嬉しいってこう思えるようなね、そんなあだ名じゃないですよ。ね、雷さんってね、雷の子。で、カーッとくる。ね。もう、なんかイエス様に吉つけた人たちにですね、もう天からの火を呼び下して彼らを焼き尽くしましょうかというですね、ことを言ったヨハネですよ。ね。で、そんな彼が、でも愛されて、愛されて、愛されて、愛の人に変わっていったんですもん。ね。彼の内側から出てこないですよ、そんなもの。全部上からの。ですからね、ですから、次見てください。こうなるわけですよ。先ほどの4章の29節の最後。人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。恵みを与えなさい。全部恵みですよ。全部神様の憐れみなんですね。もうヨハネを変えたのも神様の恵みですし、私たちを変え続けてくださっているのも神様の一方的な恵み。その恵みっていうことについて、見るにあたって、ごめんなさい。あまり時間を取ってはいけないんですけども、ちょっとだけ旧約聖書からですね、見たいと思うんですけども、どうぞご覧ください、次。民数記のですね、有名な箇所です。するとその地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は、父と蜜が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。このエジプトから脱出させていただいた、ね、モーセをリーダーとしたイスラエルのこの民。で、その中で、いよいよ、カナンの地、ね、約束の地、父と蜜の流れる豊かな神様が備えてくださっているヨルダン川の向こうに10人だけ偵察に行った。そのうちの8人は、もう無理。確かに素晴らしい土地だ。でもそこには巨人がいる。あんな人たちに私たちが勝てるはずはない。絶対無理だ。そしてみんなにそれを言いふらす。もうやめといた方がいい。ヨシュアの言う、モーセの言うことを聞いて、あんなとこ行ったらもう大変なことになる。全員殺される。でみんなワンワン泣いてエジプトに帰ろう。でもその中で二人だけは、ね、ヨシュアとカレブだけは、いや、神様を信頼して行こう。できる。神様がすでに約束してくださってる地なんだから絶対に取れる。と言った。同じものを見ても、ね。で、私もそうですけども、どうでしょうか？私たちには、今の状況、自分自身の弱さや欠け、そして、この人が、あの人がこうだっていう、そのことに、あまりにもそのインパクトが強すぎて、そのことにばかり目がいってしまって、いつの間にか、上を仰ぐっていうことが、なくなりやすい弱さが私にはありますね。皆さんどうでしょうか？だけども、この時のヨシアとカルブのように、主が何を約束してくださっているか。そして自分がいるところはどこなのか、行こうとしているところはどこなのか、それは神の国なんだから、主にあって大丈夫なんだという 信仰を恵みによって働かさせていただく、それが私たちが与えられている恵みの歩みですよね。そこに立つと。頑張りではなくてですね。ですから、怒っても大丈夫なんです。そしてもしかしたら今週もですね、ある人に向かって、またやってしまった、ね、あんなことまた言ってしまったっていうようなことが起こってしまったとしても、でもね、大丈夫なんですよ。でそのことであなたが、あ、もう私が聖書の御言葉を通して教えたのにそのことに従えないね、もうあなたには期待できないよ、あなたはもう許せないよというふうに見捨てたり切り捨てたりは絶対になさらないですから、神様は、ね、あまりにも大きな憐れみによって私たちは許されている、ありのまんまで愛されている、その中にあって失敗しても大丈夫なんです。失敗を恐れてガチガチになって頑張ってもそこからこういいものは何も生まれないんですね。恵みによって生かされているから、恵みによってこのことにおいても進んでいく、これが次のステップなんですね。最後、もう短く話しますけども、第4の次見てくださいね。第4のステップは、それは、聞くことであります。聞くこと。で、これどういうことかと言いますと、まあ、今日もですね、次見ていただきますとね、御言葉はね、聞く人に恵みを与えなさいなんですよ。聞くっていう感じなんですね。だけども、その、手法に載せさせていただいているそのタイトルは、聞く人に恵みを与える言葉。その、ね、ただ聞こえてくるというよりも、その心に耳を傾けるっていうニュアンスのある、聞く人に恵みを与える言葉という漢字を使わせていただきました。つまり、結局ですね、相手が何を言っているのか、あるいは、自分が何を言うかというその言葉を超えてどういう心なのかってことじゃないですか。で、例えば、ある人をコントロールしようとしてね、褒める。別に心からそのことを、思ってはいないんだけども、相手にこちらに良くしてほしいから、ね、自分の意のままにしてほしいからと思って褒める。とするならば、それはどうですか？心にはないんだけども、口先で、褒めてコントロールしようとする。それは、罪ですよ。ね。つまり、その心に何があるかということが大事なわけであって、そして、その、良き心でもっても違ったことが伝わってしまうかもしれない。その時に、でも、主が示されるままに、主の目前に、ごめんなさい、こういうことを言いたかったんだけども、私の言葉が足りなくって、こう伝わっちゃったんだけども、ごめんなさいね、実はこう言いたかったの、私の心はこうなのよと、あ、そうだったのね、ありがとう言ってくれてっていうのは、そういう、例えばね、やりとり、その心じゃないですか。で、そこに耳を傾けるっていうお互いの関係、その中で私たちの言葉が豊かになっていくってことですよ。で、そのためには、まず自分自身の内側の心の声を聞くってことが大事ですよね。私は本当のとこ何を思ってるんだ。そしたら案外、ね、頑張ってるんだけども、もうこの社会の中で、様々な人間関係の中でもう一生懸命頑張ってるんだけども、よくよく自分の心の底の底の声を聞いてみると、あー、傷ついてたんやなー、ね。しんどかったんやな、もう疲れてるんやな、もうギリギリやったんやなっていうことがあるじゃないですか。で、その声をね、こう一生懸命封じて、そんな弱さを見せたらダメだ、そんな弱音を言ってたらダメだ、つけ入られる、甘く見られる、気落とされるというような、そういう社会のこの世の価値観があるかもしれない。いや、あるでしょう。でもそういう中で私たちは神の国の価値観として生きていくので、その声を聞いて、主よね、憐れんでください。あなたの癒しが必要なんです。疲れてます。あなたにすがってきますから助けてください。一緒に祈ってと言えるような心を聞き合って、その重荷を持っていけるような、その交わりが、キリストの体の教会でなされていく。それが必ずしも全ての キリストの体の教会でなされているわけではないけれども、この御影福音教会においてそれが主から与えられてきた大きな豊かな賜物じゃないですか。それを生かしていきましょうよ。ということですね。それを聞くということ。もう終わりますけれども、最後に一つのお話をして終わりますが、これはね、私がまだ学生時代だったでしょうか。ラジオのね、この鳩良明先生という方のですね、ラジオを聞いていたときに、心に響いた言葉なんですけど、ジョンというですね、大学教授が、ある時に学生たちと一緒に、講演会に行った。ね、ところが、その講演会の内容は、ジョンや学生たちが期待していたようなものとはちょっと違った。知的要素に欠けていた。あまりこう知的にですね、この豊かにされるような内容ではなかったとジョンは感じたんです。それで、終わってからですね、学生たちの前で、いや今日の話は今一つだったね。知的レベルに欠けていたよ。残念だったね。っていうようなことを言って、で学生たちもはーっとこう力なく笑ったっていうようなことがあったんですね。で、その夜に、クリスチャンであるジョンは眠る前にですね、少し神様の前に静まっていた時に、はっとそのことを思い起こして、ね、そして、自分は学生たちの前で何ということを言ってしまったんだろうか。で、示されて、で、このケースでは彼は、それを、ね、わざわざその講演者に手紙を書いて謝罪するんですよ。ね、それが、ね、いい場合もあれば、ふさわしくない場合もあるかもわからない。でも、その時にジョンは示されて、そう、ね、相手に、まあ、伝わってはなかったんだけども、でもどうしてもそれを謝罪したいと思って促されて、それを書いて送ったんですよ。ね。やがて返事が来た。シンプルな返事でした。Dear John, forgiven, forgotten, forever. 許しました、忘れました、永遠に。forgiven,Forgotten forever. だけ書いてあった。ジョンよ、許しました。忘れました。永遠に。もうそれを受け止めてから本当に嬉しくて主を感謝します。ね。神様を中心とした、イエス様を中心とした交わりにはそういうことが生まれてくるんですよ。その恵みの中で私たちの交わりは、そして私たちの心と心を響かせるような言葉が豊かにじわりじわりと成長し続けていく。その恵みの中に私たちは生かされているということを感謝しながら失敗を恐れずに歩んでいきたいと。そうですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝いたします。何よりも主よ、あなたご自身が私たちの罪を許し、忘れ、永遠にあなたの子として最大の愛を持って愛し続けていてくださる中に私たちを生かしてくださることをもう一度感謝をいたします。どうぞその恵みの中で私たちの全ての歩み、私たちの言葉もどうぞ御心にかなったものとして引き上げられていくことができますように失敗しても、この、どうぞくじけることなく、また、この、諦めることなく、またこの裁いて切り捨ててしまうことなく、どうぞ主よ、あなたにある許しの中で、互いに歩んでいくことができますようについて導いてください。感謝をいたします。2022年度もそのあなたの恵みの中で私たちは一歩一歩歩みますから、感謝をいたします。御手に委ね、イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。